ジオもっこもこパレード。
最近ツイッターを始めました、ともきんです。
僕の大好きなお菓子ギンビスアスパラガスビスケットが、ローソンのプライベート商品みたいなのになんか選ばれてて、マクロビ素材のメープルビスケットって名前で売られてて、それを今日はおつまみに持ってきました。まさとでーす、ということで、ともきんにも買ってきたよ。はい。
お気に。
これをね、ちょっと、今食べて、あ、今ね、こう、開けた瞬間、この袋を、に鼻突っ込んで匂ってほしいんですよ。
アスパラガスの匂いがするの？
いや、違う、アスパラガス入ってないです。これ、形がアスパラガスに似てるから、アスパラガスです。開けた瞬間に、はい、鼻。
あ、ええ匂い。
いいでしょ、このメープルシロップの匂い。うん、
ええ匂い。
ギンビスアスパラは、こんな匂いしないんですけど。
うん、え、どうなん違うの？
うん、なんかね、それをローソンのオリジナル商品としてなんか、してるみたいで、
うん。
あの、ギンビスアスパラのいいところは、そのままで、優しいメープルシロップの甘みが加わってて。
ギンビスっていう会社のやつだよね。
そうです、そうです。あの、食べっ子動物とか作ってる会社なんですけど。
あー、
はい。
いただこう。
うん。食べてみてください。僕も食べよう。
うん。しっかりしてて、なんか古い。
うん。
うん、懐かしい感じのビスケット。
ローソンの商品じゃない、普通のギンビスアスパラは、もうちょっと塩気が効いてて、
うん。
なんかお菓子にもいいし、おつまみにもなるし、みたいな。
うん。
ま、昔ながらの素朴なこういうお菓子ね。
ごまもいいね。
うん、黒ごまがね、入ってて、うん、ポリポリしてて。
結構これでも、50グラムあたり結構なカロリーやね。
224カロリー。
意外とね。
だから、これをリュックに入れて山登りとかしたら、
うん、ああ、ええんちゃう。
遭難しても生き延びるんじゃないかな。
生き延びひんやな。これぐらいじゃ死んじゃうよな。
うん。じゃ、ギンビスアスパラと焼肉のタレをカバンに入れて。
あれも結構カロリーあるからな。はい、これ美味しいな。
うん。
ローソンだよな。
うん。これ、まあまあ、ね、これ PV 商品、ナチュラルローソンの印入ってますけど、
うん、
まあ僕はこれ普通のローソンで買ってきたんですけど、うん。うん、このなんかメープルシロップ味がついてるのすごくなんかナチュラルやし、その味の付け方も、
うん、
いいなって思ったんで、ぜひみんな食べてください。
はい。
うん。
アフィリエイトのあれ貼っとかな、リンク。
うん？
あるんか、あるんか、こんな。
そんな難しい技術が僕にないっていう。
ローソンでそんなないかな。またこれ買いに行くわ、お気に。
はい。で、ともきの何やったっけ？
うん？あ、ツイッター？
あ、ツイッターね。
うん。
はい。始めたっていうか、もう随分僕、あの、多分ね、見ていくとね、今フォローしてる人で、
うん、
一番、二番目かな、二番目にフォローした人、ともきんですよ。
あ、そうなん。
はい。
なんでそんなわかんの？
僕のフォロワーは、フォローした順になってるんで。
順になってる
ん
だ。
はい。うん、
へぇ、そんなん順番なってんねん。
今なりフォローしてる中で、
二、うん、番目。
二番目に、
へぇ、
ともきんを。
一番目は？
一番目ね、いや、一人道のヒロさん。
彼女じゃないやん。
はい。はい。もう終わって、もう終わってっていうか、更新されなくなって何年も経つんで、ドラジオの人ですね。うん。
いや、なんかツイッターな、
うん、
持ってるけど、
うん、
全然、あの、フェイスブックから自動で行くとか、
うん、
それぐらいしかしてなかったから、
うん、
ちょっと見ようと思って。
それね、今、フェイスブックで自動で行くとか言いましたよね。
うん、
ともきにそのツイッターで、
うん、
ちょっと活用法がわからへんけど、これからちょっと利用してみようみたいなことつぶやいたことありましたよね。それをヘタレードでも言うかなと思って、その時にはリプライを返さなかったんですけど、
ほうほう、
まあ、そこからしばらく何もなかって、
うん、
今日言い出したんで、
うん、
その時言いたかったこと言っていいですか？
言っていいよ、言っていいよ。
うん、ツイッターを本気で楽しんで、やりたいんやったら、フェイスブックの連携は切りましょう。
せやな、せやな。
はい。
ああ、
ツイッター民はマルチポストが大嫌い。
うんうんうん
うん、
知ってる。
知ってんのかい？
知ってるよ。
うん。ツイッターのフォロワーさんに見てほしいことは、
うん、
ツイッターに来てつぶやこう。
うん。いや、それはな、なんとなく思うね。
うん。
自動で行く分はまあ置いといたとしても、ツイッター用にはツイッターに書かなあかんなっていうのは感じるな。
うんうんうんうん、
違うもんやからな。
うん。
うん。
うん。うん、だから、インスタグラムとツイッターを連携してる人も僕は好きちゃうな。う
んうん、逆に、ツイッターをフェイスブックに連携してる人、
うん、
いるやん。
う うん、
ハッシュタグ入れまくり。あんな
は
まあやっぱ嫌われるから。
うんうんうん、うんうん、
一緒やで
な。更新頻度がやっぱ違うし、更新することが違うじゃないですか。うんうん、ツイッターつぶやきやし、フェイスブック自慢やし。
そうそうそうそう。
自慢とか仕事のことや、うん。
投稿やからな。
うん、やし。
まあ、ちょっとな、ツイッターはまだ見てる程度やな。
はい。
うん。見るようにしてね、なるべく。
うん。
うん。な、結構、その、ニュースとか、
うん、
速報的なやつとか、
うん、
うん。は、ツイッターの方が早いやん。
そうですね。
うん。
うんうんうん。
まあ、ちょっと、この間も、格闘技会で、
はい。
ホットなニュースがポンと入ってきて、
うん、
まだどこにもニュースになってへんやつやっていうか、
うんうん、
で、ツイッター載ってるかなと思ったら載ってなくて、うん、まだ今の時点でも載ってないんやけど、
うん
うん、でもやっぱツイッターが多分一番早いんやと思う、
うんうんうん
うん。
そうですね、僕もテレビの実況とかは、
うん、
前やった2ちゃんの実況いた見てたんが、今もツイッターでその見てる番組名を入れてね、出てる人の名前を入れてツイート検索したりとかが一番なんか、タイムリーな情報入ってきますもんね、うん。
どんどんやっぱ変わっていくからね。
うんうん、
今みたいに環境が整ったらもうツイッターの方がいいんかもしれへん。
うん
うんうん、だから最近はほんまにツイッターを始めました。
はい、はい、始めました。じゃあ、リスナーの皆さん、ともきんをフォローしてみてください。
フォローミー。
はい、
Facebook を外すかどうかはちょっとわからへんな。
いや、だってね、リンクうまいこと言ってないんですよ、ともきん。
そうそうそう。あれ、長文になったら、うん、Facebook に流れるからな。
うん。
うん。わかっとるわかっとる、
うん。
それで見れないって書かれたことあるもん。
うん。うん。
わ、
うん、
かった。外す。外す。
はい、うん。はい。ということで、タイトルコールお願いします。
なんでやねん。もうまだ年や。もう、あれ嫌やねん。テンション下がんねん。
いや、で、下がんの。じゃあ久々に、
はい、
やらせてもらいます。じゃあ今日も行きましょう。サンダーヘタレーディオ。
エヨーミアオリジナルナゲット論祭ヘタレーディオ。マサとトモキン久しくん進むのリスペペ。あは今宵もバカ野郎4人組が笑かすとやかのほヘタレーディオ。新しい扉をロック、ヘタレイディオダブルクリック。流れてきた久しくん遠くでメイクアスマイルフェイス。新しい扉をロック、開けるにはこのダンスクリック。流れてきたレゲエミュージックでメイクアスマイルフェイス。アッタモーニング、クロスロードでコーヒー、裏には秘密基地、音取りこの通りフィーリング、フィーリング。おかわりちょうだい、進むでウイスキー、ハイボールで頼み、餃子を一口、この味やみつき。フィーリング、フィーリング、また明日も来てな。365日、自分の道って一体何、そんなことを考えてる間に、好きなことだけやってけるように。ララジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル、音楽とトークのランデブー、トモキンさん今日も舵を取る。ララララジオで表すメガヘルツよりもネットで探すチャンネル。
この番組は兵庫県豊岡市担当庁柿本製作所の提供でお送りします。
僕ね、
うん、
今日なんですけど、ついにね、ラジコプレミアムに入りました。
あれってどんなんやった、何本くらいとかあったっけ。
月額350円プラス消費税なんで、まあ、400円ってないですよね。まあ、400円として考えましょうか。
400円、
月400円で、ラジコっていうインターネット、パソコン並びスマートフォンでラジオを聴けるサービスですね。
AM、FM、
AM、FM が加入してて、でもすべてのラジオ局が聴けるわけではなくて、それに賛同してるところだけやと思うんです。
あ、そ
っ
か。
NHK とか聴けないんじゃないかな。今はもう聴けんのかな。サンダの、
サンダの某 FM は聴けへんやろ。
いや、だからそれは、コミュニティ FM は、
もうそもそも
参加してないですし、そのコミュニティ FM は、そういうサイマル放送っていうのがあったりしますから。
うんうん、
うん。うんうん、
ラジコには関わってない、
ね。関わってないというか寄せてもらえてない。
まあ、そうやな。
そうやね。基本的に大手だけのね。うんうん。うんうん、だから関西で言うと、ABC ラジオ、MBS ラジオ、ラジオ大阪、FM 心、FM802、FM 大阪、
うん
うん、で、ラジオ関西、 キス FM 神戸っていうのが、まあこれは無料で聞ける範囲ですね。
はいはいはい。
この兵庫県三田市に住んでて。
それ、ラジコやったら別にプレミアム入るでも聞けるやろ？
聞けます。うん、はい。で、地方になっていくと、それはもう、あまたある。
うんうんうん。
ね、FM。うん、で、それこそ、だから東京やったらよく聞く、ラジオ局やったら
文化放送とか、
うん、TBS とか、うんうん、日本放送とかか。
うん、あるんかな、うん、そんなんかな。うん。
それはまあ聞けないじゃないですか。当然電波が入らない。
ここでは普通のラジオ聞けへんわな。
し、うんうん。を、サンダにいながら聞けるように。うん
プレミアムにしたら？
プレミアムにしたら。それこそ北海道のローカルラジオ局もラジコに参加してたら聞けるし、九州でも沖縄。でも、その、ラジコに参加してるかどうか僕まだ見てないんですけど、うん、今日入ったばっかりなんで、うんまあ、参加してるのは聞けると。
うん。
うん、日本全国のラジオが、
聞けるわけ。
聞けるわけです。月額400円で。うん。
根本的な話やねんけど、
はい、
音楽とか CM とかどうなってんの？うん、
全くそのままです。
そのまんま？
はい。
へえ、はい、ほんなら北海道のローカル CM とかも聞けるわけ。
聞けるんでしょうね、きっとね。うん。
あ、それは面白いな。
すんません。この辺に、美味しい、ジンギスカン生ビール飲み放題ありますかね。あるんだべか。いやー、北海道やから、こっからね、300キロぐらい行ったところに、みたいな CM があるんじゃないですか。
あるんかな。はい、あるんかな。
詳しいだべーって。わしそこの、社長でんねみたいな最後関西弁かそんなシーンもあるんじゃないですか。
まあそれはそれで楽しいか。
うん。
音楽聞けんねんな。
音楽もそのまんま。
著作権とかクリアしてるってことやな。
はい。
でなんで？
なんで入ったかですよね。うん。
別にただで聞けるやんこの辺の放送は。
うん。うん、まあでも今言うたんは、うん、今放送中のが全国ラジオを聞けるよって話なんですけど。うんうんうん去年の秋ぐらいから、うん、ラジコタイムフリーというのが始まりまして。
ハマーが言っとったやつやな。
うんうん。うん、このタイムフリーっつうのが、うん、過去にラジコで放送した番組を一週間以内やったらいつでも聞けるっていう。うん。
おお、うん。どの番組でも。
だから聞き逃しサービスですよね。
一、うん、週間分。
一週間分。だから毎日やってんのやったら一週間分聞けますよ。
録音してるわけじゃなくて、一、
うん、
週間前の番組表を選んで聞けるってこと。
そんな感じです。
すごいな。
うんうん。CM も音楽もそのまんまで。
そのまま。
はい。一時間番組やったら時報と共に始まって、
うんうんうん、
次の時報でプツンって切れるみたいな。
あ、ほな、お昼の放送でも、夜中に聞けるんか、
はい、そうです。
ほうほうほうほう。うん、時報とかも。
時報とかも。
へぇ、臨時ニュースとかも。
はい、はい、時報、まあ時報っていうか、まあ時報は基本的にラジコ流れないんですけど、っていうのも、うん、放送と配信っていうのはタイムラグがあるんで、
ああ、そっかそっか。
時報ピンポーンって鳴らしちゃったら、それを頼りにされたら困るんで、うん、基本的にラジオでは時報は流れないんですよ、スジャートの後にもね。
あ、でも、12時をお知らせしますとか言わへんあれ。
お知らせしますって言うんですけど、ポーンは言わない。
ああ、そうなんや。
はい。
そういう配慮。
うん。
ほ
うん。
ほう、確かにそ
う
やな。
うん。そうなんですよ。うん。まあ、それがあって僕も便利に活用してたんですよ。関西の番組だけですけどね。でも、プレミアム会員になったら、エリアフリーになる、
うん、
し、さらにそれの、一週間は、
うん、ああ、
その見逃し配信的な、聞き逃し配信ですね。ラジオやから。
フリーお金かけへんがあっても、一週間分は聞けたん、
はい、関西の番組はね。
それはできんねや。
はい。
ほー、うん、ほな、400円払ったら、それが全国に
広がる。全国に広がると。うん。昔、もう、プレミアム会員が始まった時はまだ、タイムフリーがなかったんで、うん、全国のラジオを聞きたい番組があったら、その時間に、
今やってるやつが聞ける。
はい、うん。リアルタイムでしか聞けないけど、うん、まあ聞けるっていうのが、うん、もうそれをその時間に起きてなくても、仕事してても、
うん、
まあ仕事、僕は仕事中聞きますけど、うん、うん。人と飲み会があっても、後に聞けるっていうのがタイムフリーのおかげで、うんで、さらにエリアフリーで日本全国っていうのが広まったんで、
うん、
まあまあ、価値はあるかなと思ってたんですけど、うんうん、でもそんな聞きたい番組もないしね、そんな民放ラジオ聞いてない。まあ時間できるとよっぽどネットラジオ聞いてる時間の方が僕は長いんですけど、うん、
それに関西のラジオが中心やん。
はい。
他のラジオ知らんから聞け
へん。そうなんですよね。うん、そうなんですけど、
うん、
まあ今日正直に言いますけど、うん僕、チュートリアルってお笑いコンビが好きで、で、彼らが M1 王者取る10年、11年前より前からずっとやってる、 KBS 京都でやってる京都リアルっていう番組をね、はははは、あの、まだ続いて毎週やってるんですけど、うん、僕、チュートリアルハマったきっかけもそのラジオやし、で、いろんなレギュラー番組の中でも、やっぱそのラジオ番組をむっちゃ好きなんですよ。うん。うん、あの、普通チュートリアルってなんかちょっとコンビナイ格差あるイメージありません？
う
ん
う
んうん、
ある、 ある、
ある。やっぱ得意さん得意さんってなるでしょ。
う
ん、でも、この京都リアルって、どっちか言ったら福ちゃんの方が、なんか、うん、あ、この間こんなことがあってさ、っていう楽しそうに喋ってんのを、徳井さんが、うん、そうか、そうなんや、みたいな、うん、うなずきながら聞いてるっていう、なんか、ほんまになんていう、幼稚園から同級生の二人が、もう、一番リラックスしてやってるラジオ、みたいな、感じで、もう大好きで、毎週、律儀に、YouTube に、放送の次の日に丸々上げてくれてる方がいらっしゃって、
はい、
まあ、ちょっと、ね、違法か、合法か言ったらちょっと、グレーですけど、
違法やな。
あげてる人は違法です。うん、聞いてる僕は、大丈夫やけど、でも僕ダウンロードもしてたんで、
アウト。
アウトですよね、今。うん。まあそんな感じで聞いてたんですけど、ついに、なんか上がらなくなって先週から。
ああ、そういうことか。
先々週からか。まあその人が力尽きたのか。
その人しかやってなかった。
YouTube に怒られたのか。いや、アカウントを何回も変えてやってたりとか、で、その人、京都リアル以外にも、いろんなラジオなんか、あげ、なんの使命感か知らへんけど、あげてはる人で、ああ、まあまあ、不安定になって、うん、まあ、この先どうなるかわかんないんで。
ケロログみたいになったわけやな。
そうですね。うん。なんで、うん、KBS 京都入らないんで、僕のラジコの範囲にはないんで、三田市のラジコの範囲には。
いや、入らへんやろ、KBS 京都はな、は
い。うん。なので、まあ、週4回、うん、で、ラジオコプレミアムが、400円、うん、今1回100円やったらいいかなと、
うん、そうやな、
それぐらいの価値は僕は京都リアルに見出したんで入ったんですよ。
はいはいはい、
うん、
でそれってな、うん、ということはその1週間前までのやつを聞けるってことは、うん、一遍聞いてもう一遍聞くこともできるってこと、う
ん、ね、3時間制限とかハンマーがこの間なんかようわからんって言ってたんですけど、それはあるんです、確かに。うん、再生ボタンを押してから3時間しか聞けないんです。
もっぺんは聞けへんってこと？
1時間番組を再生するとします。
はい。
はい。京都リアルも1時間番組なんでね。うん、それを再生しました、うん。再生して1分後になんかちょっと用事ができて止めました。
はい。
で、4時間どっか外出、席外してて、で、戻ってきてっていうか、うん、まあ、再生を再スタート、まあ、できないんです。もう3時間と。最初のスタートが立ってるから。
1時間番組やから、はい、1時間普通に聞き終わりました。
はい、
もう1時間、もう1時間できんの？
それはできるんかな？
できるんかな？
うん。
ダウンロードはできひんわな。
ソフトウェア的には、いろんなソフト出てるんで、うん、なんかよくわかんないですけど、うん、物理的にはそれはできますよね。
まあまあ、流れてるんやからな。
パソコンのスピーカーで再生して、その前にラジカセを置いて、うん、カセットに録音とかね。
あ、うん、でも、それができへんかったら、まさと1回100円は、リアルタイムの1回100円やな。
うん、そういうことになるんですけど、うん、それって、1ラジコに対して3時間なんで、うん、僕はパソコンを持ってて、うん、スマートフォン1台持ってて、タブレット1台持ってるんです。
うん、
それに全部ラジコ入れてたら場合、
はいはい、いけんの？
いけます。普通に全部で1回、3回は確実にいけますし、うん、なんと京都リアル、全国で5ネットとか6ネットとかしてるんですよ。
ああ、そうな
の。何ネットもしてるんで、うん、エリアフリーの場合は、それが全部聞けるんで、ね、うん、ネット局、それこそ北海道のやつとかも聞けるんで、だから、関西の京都リアル1回聞きました。もう3時間経ったんで聞けません。
はい、
じゃあ、その、仙台でやってる、うん、仙台の局でネットしてる、
京都
仙台でやってるかどうか分かんないですけど、うんうん、他の地域の京都リアルを再生してまた聞けばいいし、それで、まあ、例えば 6回聞いて、もうパソコンで聞けなくなったら、うん、タブレットで聞いたらいいし、
うん、
それで 6回、計12回聞いたら、うん、それでもまだ聞きたい場合は、次はスマホで聞いたらいいし、
そんなに聞きたいか？
なので、その、時間制限問題は、全く、
うん。まあ、人気のある番組やったらってことやな。
うん。うん、
そうやってネット局がたくさんあるような。
はい、うん、うん。なんでこれを設けてんのかちょっとわかんないんですけど、ラジコ側も理由は言うてないんですけど。うん。
まあ多分権利関係なんやろな。
うん。
それこそダウンロードするやからが出てくるから。
はい、はい。うん。
あ、
ということで、まあ、ラジコプレミアム月400円ね。まあ初回の 一月は無料ですけど。
おー、そうなんや。
僕、1月31日に入ったんですけど、うん、どうなんやろ。
もう終わりちゃうか。
もう終わったから。明日になってから入った方がよかったから。
そうじゃん。
だからその、エリアフリーで聞いてる、これから聞けるようになるのは京都リアルだけ。
うん。
うん。で、今まで聞いてた民放ラジオって必ず聞いてたんは、ジュンスカイウォーカーズの宮田和也が、やってます、うん、FM 大阪の、宮田和也のノーティーボーイっていう番組、これ30分番組なんですけど。
今もやってんの？
今もやってます。毎週やってます。それと、MBS ラジオでやってる、関西ラーメンコロシアムっていう、
うん、
もう関西のラーメンブロガーとか、ラーメンオタクが、関西のラーメンの話をするっていう。
ラジオで？
はい。
ネットラジオみたいな。
はい。もう、ラーメン屋を名指しで。
へぇー、すごいな、うん。それネットラジオに任せといたいのにな。へぇー。
時にはラーメン屋店主をゲストに招いてとか。っていう番組と、あと、まあ、爆笑問題カウボーイが TBS ラジオのポッドキャストが終わったんで、そのままラジコで聞けるんで聞いてるんですけど。
まあでも、あれやろな、TBS のポッドキャスト終わったから、はい、ラジコ増えてるんやろな、きっと。でも、どうすんのこれから。その日本中のラジオを探していく。
そうなんですよ。それで、まあね、いろんなもん聞けば聞くほどね、うん、400円の価値が上がるわけじゃないですか。
まあまあ、そうやな、う
ん。なのでみんな、おすすめの番組を。
ああ、教えてほしい的なやつ。
はい。うん。まあ、基本的に誰かのおすすめっていう、ネットラジオとかも言われて、聞いて、ピンと来たことは少ないんですけど。
まあでもな、リスナーさんに聞いた方がいいよな。全国から集まる方がな。あ、それ聞けるってことやもんな。
聞く時間だけはいっぱいあるんで。
何がおすすめあるかな。でも大体一緒のとこ住んでるからな。
うん、でしょ？
でも知ってるもんな。うんうん、南野陽子何のこれ式。
今日は何の日じゃなくて。
うん。今日は何の日の前にやってた。今日は何の日ももう終わったか。
終わりましたよ。今は、元カリアユイカの、何やったっけ
何とか言うやつやな。
まあ、ね、ヤンタンとかほんまに、僕12時超えたら、絶対もう寝ちゃうんで、うん、そのタイムフリーのおかげで、
あ、そっか。
うん、気になる話題とかがあった場合、後からね、ネットニュースになってるのを聞き返したりとかできるようになったんですけど、うん。
あれかいな。
はい。
なんか、蹴られたやつとか聞けるんやな。
一週間以内やったらね、うん、もう何ヶ月も経ってますけどね、うん、それ名古屋のね。
そうそうそう。
なんて人、みや、聞いてみやちね。
そうそうそうそう。そうそう。そうか、そういうのはできるな。
うん。
おー。
うん。ちなみにさっきの元カレアユイカは何やったんやろって言ってたの、うん、武田和歌子のピタッとの前の、
そう。
5分番組。
5分番組。武田和歌子のピタッともなんかリニューアルして良くなったね。
ね、
うん、
月曜日のアシスタントっていうかお相手が、越前屋ひょうたっていう、
そう。
久々に声聞いたわって、
うん。こんな声やったからって感じやな、
うんうん。っていうね、こういうね、関西ローカルの話題も、
う
ん、これ東京のリスナーさん、東北のリスナーさん、
うん、
プレミアム会員になってたらこれ聞ける。
聞
いてみれるわけなんですよね。越前ひょうた誰やろって思って。
越前ひょうたは。
それすら知らないと思うんでね。うん。
でもそうやな、きっかけやな。
はい。
うん。思んなかったら別にな。
そう。武田赤子のピタッとね、井上チャールズ、最後まで誰かわからなかった。もう10年近く経って。
うん。うん、そうやな。ようわからへんかったな。
ねえ、
うん。
ピタッとのアシスタント以外で見ることがなく卒業していきはりましたね。
ほんまになくなったもんな。
はい。
でも、ワンピース出てたんやろ？
あ、その歌舞伎、スーパー歌舞伎のね、うんうん、イソップ役。
NHK の、なんか大河も出てたんや、
うん。あ、そうなんですか、まあ、俳優さんと、らしいんですけどね。
もう分からへんな。謎の人連れてきたまんみたいな。
テレビでしか見たことないですよね。まあ、未だにアズマッチっていう謎の人毎日出てますけどね。そうそうそう
誰やねん。
まあ、気になる方は、プレミアム会員にラジコになってね、はい、この、武田は過去のピタッと聞いてみてください、うん。はい。
いい番組です。
はい。ということで、うん、ラジオライフが、より豊かになったんで、うんうんうんうん、ちょっといろいろまた、面白い番組ね、
うん、
全世界の。
世界は無理や、日本。
全日本の、うん、はい。番組をね、
はい、
全国のか。
そうやな。
はい。探して聞いてみようと思います。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。
妄想です。妄想です。
人生ベスト3のコーナー、
イエーイ。
はい。このコーナーは、サンダーヘテルデオパーソナリティの人生の中で、見てきたものや聞いたこと、今まで覚えた全部の中で、これがベスト3だと発表する、好きなものを好きというとても気持ちのいいコーナーでーす。はい。メールは来ています、はい。メールを紹介したいと思います。大阪府にお住まいの30代男性、セック鈴木、左曲がりのシャウエッセンさんからでーす。久しぶりですね、この人。
うん、誰？
うん、動画つく人ですかね。豊中の人ですかね。
ドルフィン。
はい。好きなビジュアル系バンドベスト3。ほう。90年代を通り過ぎた世代であれば語れるのではと思いました。ビジュアル系に対する思いの丈を聞かせてください。うん、ちなみに私は、1位、ほう。ソフィア。
はぁ。
2位、黒夢。
あぁ。
3位、グレイでーす。ということで、セックス好きメールどうもありがとう。
へぇ、ドルフィンそんなん好きなん？
好きなんでしょうね。
黒夢とか好きなん
だ。ドルフィンって、30、今、7、8
ちゃうかな。
7、8、僕の3つ、4つ上。うん、いや、ドンピシャでしょ。
世代的にはドンピシャだと思うけど。は
い、僕、中学校で高校生やったら、
うん、
そら、ルナシー売れて、グレー売れて、ラルク売れて、
まあ、その時代。
黒夢売れて、見てきてるでしょ。
ドルフィンがそんなん好きなんかな。イメージ全然ないけどな。
まあまあ、ヘタレイジオ、というか、僕に寄せてくれているお題ではあるなと、う
ん。ただの競馬と風俗が好きなおっちゃん。
風俗好きなんですか？うん、ということでね、
はい、
ドルフィンというか、セックス好きから、ね、はい、このお題をやったんでね、
はい、
僕もちょっと頭を悩ませながらね、今までの人生を振り返りながら、私の人生にとって、
はい、
これがベスト3だっていうのをね、一、うん、人ずつ言っていきましょうか。
そうやな。
はい。じゃあ、トムキンからでいいですか？
はい。
はい、じゃあ、トモキンの人生ベスト、う
ん、はい。ごめん。ベスト3やけど、
うん、
ごめん。3つには順番つけんといて。
あ、なるほど。
うん。
うん。じゃあ、3位は、というよりかは。
う
ん、
そうそうそう。
1つ目はって感じですか？
そうそう。マサトはつけてもいいけど。
はい、僕はついてますね。うん、じゃあ、トモキンの、はい。人生ベスト3、好きなビジュアル系バンド。
はい。
1つ目は。
はい。キス。
ほう。
うん。キスです。
もういきなりなんかビジュアル系バンドの定義を覆すような。
ビジュアル系バンドやん。
僕ね、ビジュアル系バンドを定義づけろって言われたら、うん、まず日本のバンドでってまず言います。
ああ、そうなんや。
はい。
でも外国でも、スリップノットとかはビジュアル系バンドじゃないな。
ミスフィッツとかね。
うん。ちょっとちゃうもんな。
うん。うん、
でもキスはビジュアル系。
まあ、元祖といえば元祖
です。
70年代ロックンロールバンドですよね。
うん、そうそう、はい。やってることもあんなんやし。
うん、
まあ、ちょっと火吹いたりするけどな。
うん。うん、いやいや、でも初期の X も火吹いてましたから。
あ、そっかそっかそっか。ほ、うん、な、セーフやん。
セーフ、うん。まあ、僕の中の定義からは、キスはビジュアル系バンドではないですけど、まあ、トモキンがビジュアル系バンドやと思って、ね、
うん、
人生で影響を受けてたんやったら、
受けた受けた受けた、
それいいじゃないですか。うん、ちょっとキスはなんで選んだんですか？
あのね、
うん、
曲は全然知らんねん、正直。
全然知らないの。
全然知らん。まあ、聞いたことはあるんやろうけど。
ロックのロールナイトとか知らないですか？
全然知らんねん。
一番有名な多分、ロックのオールナイトとか、ラブガンとか、かな、
うん、全然知らんねん。
うん、
うちさ、
うん、
CD 屋さん、レコード屋さんしてたから、
はいはい、
店に行ったら、
うん、
キッスのポスターが、貼ってあって、
うん、それ幼少の頃ですか？
幼少の頃。
はい。
うん、小さいね、可愛いトモキン少年はそこに行ったら毎日泣いとったらしい。はい、
なるほどね、うん。ジーン・シモンズがした、べーって。
怖くて。そうそう。
はいはいはい、
うん。それが、なんとなくやっぱうっすら記憶があるから、
うん、
今でもキッスはね、ちょっと苦手やね。うん。でもやっぱり印象に残ってる。
なるほど。そういう意味で人生で印象に残ってるという意味で、
なんか曲は知らん。
ベストに入ってくると。
そうそうそう。最初に見たら多分、まあビジュアル系というかお化粧バンドやな。
なるほどね。
です。
うん。あ、今回もね、音楽ネタということで、YouTube の特設ページをね、作りますんで、ぜひそれを見ながら、この人生ベスト3のコーナーお聞きください。
はい。
これ、ドルフィンにもこのソフィア・クロエム・グレイを、おすすめ曲、ちょっと、LINE で聞いたからな。
聞いたかな。
はい。うん。じゃあ、トモキンの、人生ベスト3、
うん、
好きなビジュアル系バンド、二つ目は、
マリス・ミゼル。
ほう。それは僕の3位です。
ああ、そうなん
だ。はい。
マリスは、
はい。
別に好きな曲ないねんけど、
はい。
なんか存在がちょっと変わってて、
うん。
うん、好きやった。
うん。宝塚歌劇団のような、とか、ね、当時の、売れ始めの頃雑誌は。
そうそうそう。で、売れ、 売れるんか売れへんか微妙な感じの。
もちろん鉄でもクレハでもなく、うん、ガクト時代のことを言ってるんですよね。
あ、もちろんもちろん、はい、うん、ガクトがおった時代の、うん、なんか微妙なインディーズとメジャーの間をこう行き来してるような、うんうん、感じの時代のマリスがやっぱり一番、
うん、
まあ聞いてたんかな、
うん、
よく聞いてたな、
うん、
でも曲は知りません。
あ、はい、なるほど、うん、僕もねやっぱ印象に残ってるんですよ、うん、僕今回挙げた3位までは、はい、未だに iPod に入れてヘビロテしてるバンドを入れてみました。だから僕むちゃくちゃ好きやったラピュータっていうバンドはもうほんまに中学校から高2ぐらいまでの、うん、ほんま 3,4 年のだけにぐわーって熱中してだけ好きやったんですけども、
うん、
あとはなんかもう全然もう冷めてしまったっていうか、この年になって聴ける音楽じゃないんですよね。
ああ、そうなんや。
うん。
お化粧バンドやろ？
お化粧バンドで、なんか、ダークな感じで、うん。聞く気にならんっていうか、
そうなんや。
ラピュータ好きの子となんか文通したりとかしながら、なんかほのかな恋心も抱きながらという思い出込みっていうのもあるんですけど、音楽的にはちょっと、ちょっと感性がちょっと、
まあまあ、
ずれてしまったかなって、
うんうん。あるからね。
でも、マリス・ミゼルはね、ダークな曲っていうか、すごい暗い、うん、あの、単調の曲ね。
うん、
単調コードで言うと、マイナー、A マイナーとか、うん、E マイナーのマイナーね。の、単調の曲が、やっぱ多分マリス・ミゼルの真骨頂やと思うんですけど、うんうん、でもね、たまにある、アルバムに1曲ぐらいある、蝶々の曲があるんですよ。うん、具体的な曲名言うと、マシェリとか。うん、
ああ、その曲知ってる。
はい。うん、マシェリとか、あとは、マドリガルっていう曲が、うん、インディーズのボヤージュってアルバムに入ってるんですけど、うん、とにかくその明るいフレンチポップみたいな曲が、まあ、フランスがやっぱりどうしても題材になってるんで、うん、うん。マリス・ミゼルってバンド名って悪意と殺意とか、そんな意味やと思うんですけど、うん。なんで、フランス語でね、うん。うん、で、その、ポップなね、曲がとにかく好きでね、未だに聴いてますし、そのガクトのその恋愛感的な歌詞がね、
うん、
今のガクトの曲は正直ピンとこないんですけど、うんうんうん、そのあんまりスミズル時代に書いたし、まあガクトが書いたんかどうかわからないですけどね、前のボーカルのテスさんがね、書いてる可能性もある。僕テスさん時代も好きなんです。
へ
ー。うん。で、テスさんが、マリス脱退してからやったジグゾっていう、
うん、
バイセクシャルのギターとボーカルと、ラルク脱退したサクラ、ドラムのサクラと一緒に組んだバンドも大好きなんですけど、うん。
うん。
まあ、ガクト時代のマリス・ミゼルが一番好きですね。
今もマリス・ミゼルってあんの？
今は、いや、ないと思います。
もうなくなったんや。
はい。
なんか、うん、結構しぶとくやってたやん。
今もしぶとくマナさん、ギターのマナー、リーダーは、そういう、同じような系統のやってると思いますけど。
あれやってたら顔分からへんし、年いかへんわ、
う
ん。
そうですね。
まあ、しぶといわな。
はい。うん、じゃあ、ともきんおすすめ曲は？
ないって
特にないんですね。
ないです。
じゃあ、僕どっちにしようかな。確か YouTube にマシェリーとマドリガルがメドレーみたいになった映像があったと思うんで、
うん、
じゃあ、それを貼っときたいと思います。はい。はい、じゃあ、ともきんの人生ベスト3、はい、好きなビジュアル系バンド3つ目は
辞典あり？
辞典まず言いますか、
うん、
はい、どうぞ言ってください。
グレイ。
ほう。なんか思い出あるんですか？
え？もうお前ら化粧しとったくせに売れてきたらだんだん化粧せえへんねん。言う典型やな。
そんなん、でもそんなんみんなじゃない？
いや、なんかもうグレイだけはな。
でもグレイって、うん、化粧最初、デビューから薄かったですよ。
いや、薄いけど、うん、なんかこう、だんだん売れてきて、
うん、
化粧が薄くなると同時に、
うん、
歌謡曲バンドになってしまったやん。
まあ、
もともとそんなにロックではないねんけど、うんうん、なんかもう、まあ、売れるためには仕方がないんやけどな。
うんうん、
なんかグレーやなと思って。別に悲しくもならへんし、
うん、
なんかちょっと嫌いじゃない。
うん、
なんか、
うん、
うん。まあでも、行さん
辞典と言いながら褒めてないて。
そうそう、褒めて
な、ね、
気になる。
うん。
はい。です。
辞典は以上ですか？
辞典以上。
はい。じゃあ、ともきの好きなビジュアル系バンド、はい、人生ベスト3。三つ目は？
はい。もう、ベタですけども。
はい。
X ジャパンです。
お
ー！はい。
なぜ、X を？
まあ、X ってやっぱメジャーやから、
うん、
よく耳にしたやんか、
うん。
いろんな曲を。
はい。
で、まあ、曲も好きやったっていうのがあんねんけど、
うん、
やっぱアートオブライフやな。
30分
ある曲。そう。
ヨシキの半生を綴ったっていう。
うん、衝撃的やった。
はい、
なんかライブでやって、 ってた映像があったんかな。
30分丸々、
うん、なんかそれも見たし、うん、まあ CD も買ってんけど、
うん、
へえこんなんなんやなって、
うんうん、
思って聞いたんをすごい覚えてて、
ね、激しいパートもあるしヘビーメタルのパートもあるし、
うん、綺麗なパートもあるし
バラードになって、うん、オーケストラが鳴ってピアノが美しくてっていう曲ですよね。
まあいいかどうかは知らんし、アートオブライフ自体はあんまり評価が高くないっていうのは知ってんねんけど、
あれ全部英語やったからね。
ああそうか、
うん、うん、
まあなんか
小学生やった僕にはちょっととっつきにくかったですね、
うん、好きやったな、
うん、
なんかあの前後あのもうちょっと後やったか前やったかのアルバムとかはあんま好きじゃないね。
はい。ジェラシ
ーダリアやったかな。
ああ、それは後ですね。うん。それはもうベースがヒースになってから
ね。そうそうそう。はい。あの辺になるとちょっとちゃうなーって思うねんけど。
だってダリアってね、5曲中7曲もシングル曲で。
うんうんうん。そうそうそうそうそう。
で、しかもその、じゃあ5曲中7曲おかしいわ。10曲中7曲。うん。
よく売れた曲。
シングル曲で、もうそれベストアルバムやんって話じゃないですか。うん、で、そのうち5曲バラード、半分バラードみたいななんか。
もうだんだんそうなっていっちゃったんやな、うん、あれは。うん、まあまあしゃあないなと思うんだけど、でもやっぱりアートブライフがやっぱ衝撃やったな、うん、こんなことするんやって、
うんうん。僕ジェラシーっていうそのアートオブライフに、
うん、
と、2枚組で出す予定やったんですけど、うんうんうんうん、ちょっとアウトオブライフの完成が遅れちゃって、結局単体で出たジェラシーが大好きですね。
うん、
サイレントジェラシーが僕、X ジャパンの最高傑作やと思います。うん、
いや、あのアルバムも持ってたわ、
うん
うん。で、ソロ活動とかも始まってたやんか。
はい、
うん、あれも好きやったな、
うん。
パタとかもちゃんとやってたしな。
やってましたね。パタのソロまで聞いてたの？
聞いた。うん、
パフでしたっけ ？PAF。
あ、そう、パフやったな。はい、うん、アルバム買ったんちゃうかな。なんか聞いた気するな。ヒデなんか当然やねんけどな。
ヒデはね、
うん、
ギターリストのソロじゃないですもんね。
うんうんうん、
ヒデに関してはね。
そう、
うん。
完全にやってくるちゃうかったし、
うんうん、
めっちゃポップでよかったし、ね、
うん
うん。やっぱ X やな、思い入れが、うんうん、ある、
うんうん。まあ現役じゃないですか。
まあ現役やな。
杉蔵おるけど。
不思議やな、あれな。どうなってんねんと思うけどな。
じゃあおすすめ曲はアートオブライフですか。
そうやね、アートオブライフだね、はい、
うん。
まあ、よかったら聞いてください。
30分
ぐらいの
時間を作って。あるでしょ、YouTube やったら。はい。
ぜひ聞いてください。
はい。そんなトモキの人生ベスト3でした。
はい。
では、僕の3位はさっきマルチメディアで出ましたんで、うんうん、私、マサトの人生ベスト3好きなビジュアル系バンド第2位は、これも、ビジュアル系かどうかって言われたら、僕は違うかなと思うんですけど、世間はビジュアル系やって言いそうなんで、入れてみました。
はい。
カスケード。
あー、なんかちゃう気がするなー。ビジュアル系じゃない気がするなー、
うん。はい。うん。当時の僕は、前回かな、前々回かな、小沢健二が嫌いやったって話したじゃないですか。そんな感じで、カスケードも、現役で彼らが売れてる頃って好きじゃなかったんです、うんうんうん、あんまり。チャラチャラしやがって。
そんな、チャラチャラしてる感じな。
もっとお前ビジュアル系やったら、うん、もっと髪の毛を伸ばしなさいって。でそれを立てて、うん、口紅ももっと黒く塗って、服も黒のなんかワンピースみたいなの着なさいみたいな。
それは音楽関係ない。
思ってたんですけど、うん、うん。今聞くとね、いいんですよ、うん、キュンとなって。うん。で、なんかね、一回テレビ番組で、ね、中学校卒業して高校に入学するまでの、うん、ちょうど、春休みの
休み、
うん、一番チューブラリンな、うん、ね、宿題も何もない、あのチューブラリンの時に、ホットウェーブっていうサンテレビでやってた、うん、あの、イングリモングリとか司会してる番組にゲストで出てて、で、新曲の PV が流れて、オーヤンベイビーって曲やったんですけど、うん、それがね、ほんと、なんていうの、片思いみたいな、
うん、
をテーマにしたような感じで、
うん、
それの、と、その春休みの春の陽気と、
うん、
その、なんか、ふわふわしてる自分の当時の気持ちが、すごいリンクして、キューンってなって、それ以来、カスケード好きになって、アルバム買って、で、それから僕は高1ぐらいに売れるんですよ。最初、イエローファイヤーっていう曲で、もう、え、あがれ、エロファイヤー、恋をしてって曲なんですけど。
全然ビジュアル系じゃないな。
で、その後ね、あの、近代少年の、
ああ、そうなんや。
事件簿の主題歌、コングラッチェーって曲やったりとか、まあ、テレビもよう出るようになったし、うん、バラエティ番組も出るようになって、
うん、
まあ、今もね、活動、細々と、ライブハウスシーンでね、やってはるんですけど、うん。
なんか、あの人らバンドっていうより、ポップやもんな。
うん、そう、なんちょっと、同期も使ってるっていうか、打ち込みと同期した感じで。
とか、なんか今、 今風、うん、グリーンとか、
うん、
うん、世界の終わりとかに近いイメージや
ね。あ、まあ、うん、確かにそうですね、うん。うん、今に当てはめるとそうかもしれないですね。そんな感じかな。うん、早すぎたっていうのもあるね。そうそうそう。
バンド、うん、ヘビメタみたいな感じではないもんな。うん、
ボーカルの声も変やったしね。いや、でも、割とファッション性も、
うん、
今見たらおしゃれ。
あ、
当時の僕はもっと黒い服を、全身黒じゃないとダメっていう少年やったんで、うん、今となったは全然おしゃれでいいなって。僕の間、だからアマゾンで、
うん、
そのね、学生時代ってアーティストブックとか2000円とかするわけじゃないですか。うんうん、そんなんが手出せなかったんが、今アマゾンで1円プラス配送料みたいなんで。
ああ、買えんねや。
なんぼでも買えるんで。カスケードのレトロフューチャーってアーティスト本、
うん、
買いましたよ。むちゃむちゃ分厚くてめっちゃ字多いんで。
1円で買
えるの？ 1 円で読む。めっちゃ読み応えありますけど、送料合わせて351円とかで買いました。
うん。それいいな。
はい。そんな僕のカスケードの、おすすめ曲は、うん、オーヤーベイビー。
うん、
はい。僕が中3の時にキュンとなった曲をぜひ聴いてみてください。うん、
はい。
ということで、栄えある、私、マサトの、人生ベスト3、
うん、
好きなビジュアル系バンド、第1位は、うん、ラクリマクリスティです。
まあ、ビジュアル系バンドやな。
はい。
ああ、
これはもう、かなりビジュアル系バンドらしいビジュアル系バンドじゃないですかね。うん。
今、おる？
ね、微妙なんですよね。解散したんです。
ああ、そうなんや。
はい。解散はしてるんです。
うん。
で、しかも解散する前に、一人辞めて、4人になって解散ライブをしたんです。うん、もう、一人辞めた時点でもう、かなり人気のあるギタリストが辞めたんで、コージっていう。うん、で、そのまま、4人でやっていくぜってなったんやけど、結局、もう、シリスボミになっちゃって、うん。で、解散になって、
はいはいはい、
で、何年かしてから、なんか、ビジュアル系サミットみたいな、なんか、すごい大きい会場で、いろんなもう、何十組もビジュアル系が集まって、やるってところで、限定復活みたいなんで、ラクリマクリスティが復活ってなって、
うん、
復活したのが5人やったんですよ。
ほう。
わかります？
ほう。どうなってんの？
4 人で解散したのに、その脱退のやつまで連れて戻ってきた。
戻ってこれたんや。
要は、その脱退のやつも脱退はしたけど、
うん、来れへんかった。
その次に組んだバンドが、アルビーノっていうバンドなんですけど、うん、それはピエロのギターとかも、
はいはいはい、
と一緒に組んだんですけど、それもちょっときついと。
ほ
ー。てか、そんな感じなんじゃないですかね。その再結成の話をしちゃうと、結構どうしてもやっぱ、
まあな、
いろいろ廃棄をね、勘ぐってしまいますけど、うん。で、そっから、なんやかんやで、なんか次はワンマンでちょっとサーキット回ってみます、なんかデビュー何周年なんで、みたいな。とかで、かなり定期的に、5人で、やってはるんで、でも、新曲とか、新しい新譜を作ってないんで、あくまで再結成です、
出せって毎回。それが一番。
いや、僕は再結成 して、ガンガンアルバム作ってる、ユニコーンもジュンスカも、ね。
いや、まあ、作ってるけど。
まあ、ビジュアル系バンドで言わなあかんのか、うん、じゃあ、ルナシーも一枚作りましたしね。
作ってるな。
うん。
うん、でも、作らへんかったら、
うん、
落ち目にならへんや。売れへんかったっていう結果が出えへんから、
うん、
ええねん、きっと。
でも、なんか、今やったら、そのアルバム作るって、大こけするっていうのが嫌やったら、
うん、
iTunes 限定配信みたいなんで、一曲だけ出すとか。
うん、いや、過去の曲よな。ライブで回ってんのが一番楽やねん。そこそこお客さん入るしさ。ああ、楽やで。
でも最近のこのね、ほんま猫も尺子も再結成っていうのは、いかがなものかなとは、実は思ってますよ。
若い頃はな、
うん、
やっぱ方向性が違うことからさ、分かれんねんけど、
う
ん
う
ん。
そうそうそう、丸くなるんですよね。
そう、丸くなって、やっぱ事情があってな、
うんうん、
もうしゃあないやんって、大人の事情でもっぺん再結成したらさ。
そう。さっきのパートで言った、ジュンスカの宮田和也の番組毎週聞いてるんですけど、うん、割ともう赤裸々なんですよ。その解散時は、
う
ん、ほんまに僕はギターの森淳太と仲が悪かった、うん。もうほんまに先のない、もう顔も見たくない解散やったっていう。
うん。
うん、それが今は、年取って丸くなって、もう50過ぎてますから、みんなさん。
いや、まあ、それもあるしさ、
うん、
やっぱり先立つもんもいるしさ、
うん、
あ、やったらもう、ええやん。で、練習戦でもできる曲やろうやって、
うん、
ライブハウス回ってたら、
うん、
それが一番ええねん。
そうですね。
みんなハッピーやねん。
うん。
また新しい曲作ったらまた揉めんで。
はい。
うん、
ね、筋肉症状態も再結成最初のツアータイトル仲直りでしたから、ね。
ああ、そうなんや。金賞入れるの忘れた。
金賞はビジュアル系バンドかな。
ビジュアル系やろ。
ラクリマの話ちょっと申し訳ない。
ああ、そうかそうかそうか。
まあ、何が好きかって言ったら、
うん、
むちゃくちゃ演奏が上手。 で、むちゃくちゃ複雑。アレンジもすごい、変拍子も取り入れてるし、
うん、
あっと驚く、あの、アレンジを。もう、しかも、一番好きなのが、メジャーファーストアルバムの、スカルプチャーオブタイムっていうアルバムが一番好きなんですけど、僕ね、多分ね、12年前とかに、ミクシーに書いた、日記に、無人島に1枚だけ持っていけるアルバムを選ぶとしたら、うん、ラクリマクリスティのスクリプチャーオブタイムやって言ったんですけど、今なりそうかもしれない。
へ
ー。ギターも一緒に持っていけたらいいんですけど、っていうぐらい、もうそのアルバムのギターどんなことをしてるのか、ベースがどんなことをしてるのか、ドラムがどんなことをしてるのかっていうのを、毎回聞くたびに発見があるし、すごい、複雑でいいですよ。
ラクリマクリスティって、はい、あれちゃん、ルローニケンシンとか出たんちゃうの？
ルローニケンシンやってないですね。
やってないか。
うん。
そんな仕事はしてないの？
タイアップで売れた曲ないかな。
そうなんや。
一応、リコン1位は未来航路っていう曲で撮ってるんですけど、
うん。は、ちゃうんや。
はい。
なんか名前はな、イメージあんねんけど、なんかどんな仕事してたんかなっていう印象が。
ボーカルがすごい声に特徴あって、ハイトーンだったんで、まあ、ちょっと難があるなって思うのは、そのボーカルがね、ライブじゃ途端に弱くなるんですよ。まあ、20曲とかね、ハイトーンでずっと通さなあかんから、まあ、仕方がないっちゃ仕方がないんですけど、まあ、CD だったらカーンって声張ってるところが、
それはしゃあないな。
ライブになったらこうファルセットに逃げてたりとかして、こうライブ版で聞いちゃうと、ちょっとずっこける部分が多いんですよね。
あ、そこまでか。
はい。
今もっぺんやったらもっといいのができるかもしれへんな。まあ、技術でな。
うん。技術、ああ、レコーディング技術。
レコーディング技術でな。
CD は昔からむちゃくちゃいいですから。
ああ、そうなんや。
とにかく演奏力。だって僕、そのね、スクラプチャーオブタイプのバンドスコア、楽譜を持ってるんですけど、はいはいはい、今、メディカルとか、ヤフオクでも、めちゃめちゃプレミアついてるんですけど、僕全然手放さないんですけど、複雑すぎるから、ギターとリズム帯、ギター2本と、ドラムとベースが分かれてるんです。だからむっちゃ分厚いんです。
ああ、そういうこと。
うん。普通のバンドスコアやったら、ギター2本とドラムとベースとボーカルが、こう。
5段ぐらいあってね。
はい。うん、1曲ずつ、行くでしょ、それが、もう個別になってるんです。
ほー、パート譜みたいな。
はい。
ほー、
かなり豪華な。はい。それぐらい、なんかもう、
俺もなんか、
アレンジがすっごい凝ってる。
そこまで評価されへんかったバンドやな。
そうですね。だから、
オリコン1位は取ってるんやろうけど。
でもビジュアル系の、なんていうの、お化粧と衣装をまとったから、売れて、今も、ラクリマできてるんやと思うんですよ。あの時に普通の髪型、化粧、ノーメイクで、普通の格好で、むちゃくちゃ、同じ曲をむちゃくちゃ、ね、うまいバンドってやっても、ただのライブハウスシーンの1バンドで終わったと思うんで、だからまあ、上手やったら売れるってわけじゃないってこと
だ。そらそうや、そらそうや、そらそうや。
うん。だってメルティーラブがバカ売れして、うん、未だにイザムがタレントできてんだから、売れるもんが、イコールいいもんじゃないっていうのは、それを考えたらわかるでしょっていうことなんで。
でも音楽業界売れたら勝ちやからな。
うん。だから、売れてはないけどいいものがあるよっていうのは、こういう小さなマスメディアである、我々がね、こういう風にね、言って気持ちよくなっていったらいいんじゃないですか。ちょっとは彼らの売り上げにも貢献できる可能性もありますしね。はい。
コメコメクラブはビジュアル系じゃないんかな。
ビジュアル系じゃないんですね。
ああ、そうか。
はい。
いろいろ話しながら、あのバンドはどうなんかなっていろいろ考えてしもたわ。ビジュアル系の定義って難しいな、思って。
そうですね。まあ、ラクリマクリスティのおすすめ曲は、その僕の大好きな、スクラプチャーオブタイムに入っている曲の、最後に入っている曲で、ブルーベリーレイン。言いにくいな。ブルーベリーレイン。
シングルカットしたの？
してないですね。はい。
そんな、あんの YouTube に。
今日来る途中に見たら、ライブ版も、あるし、CD 音源そのままも、
ああ、そうね。
上がってたんで、今回反応は CD の方入りますんで。
なるほど、
ね。はい。うん、すっごいいい曲。
へ
ぇ。ミディアムバラードなんですけどね。もうこれももう最初のギターのイントロだけでも、すごい曲に持っていかれる。ぜひその、楽器体のアレンジに注目して、聴いてみてください、
はい。
はい。って感じでやってきましたけど、確かにビジュアル系バンドの定義は難しいですね。
難しい。難しい。CCB は？
CCB はビジュアル系じゃないでしょうね。
お化粧してたけどな。
なんかね、僕やっぱりね。
黒い格好か。
このバンドの先輩はこの人とかあるじゃないですか。
あ、
それを辿っていって、最終的に、 どうやっていう感じやと思うんですよ。
そうなったらもうエクスタシーレコードになっちゃう。そうそう。
最終的に絶対ね、ヨシキとか、うん、あの辺通るんですよ。
そうやんな。
どのバンドも、
うん、
このこういうのあるバンドとか、うんうんうん、先輩バンドとか、うん、元メンバーがどうのこうのとかって、うんうん、系譜図作っていったら絶対最終的にヨシキとかに行くんですよね。
まあそうやな。
うん。
だからそこに関わってないところはビジュアル系じゃないってことやな。
そうでしょうね、うん、きっとね。CCB は多分ヨシキとは
関わってない。
会ったこともないと思うんですよね。
ザードとか。
はい。
ザードはちゃうワンズとか。
うん。
ああいうのはビジュアル系じゃないってことだな。
そうですよ。
まあビジュアル系じゃないけどな。
あんなもん日本産業ロックじゃん。CD を売るためだけに集められた奴らじゃん。
そうや、その通りや。その通り。
いいですね。ビング系ベスト3もできそうですけどね。
いや、なんぼでもできるやろ、そこらな。
はい、ぜひ YouTube のあのリンクページ見てください。はい、人生ベスト3のコーナーでした。
楽園会ではこんな放送をやってます。
ツーリングの話、
チャンネルボード、
ロシアの最高
か、キャンプの話、
ツーストの新車、
地下体験、
イベント情報、
飛行機の話、毎週日曜日、正午更新。
メールも。
うん。他も、
はい、はい。たくさんいただいてるんで、紹介していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
うん。いっぱいもらってるんで、ちょっとのんびりいこうかな。
それ、どういうこと？どっちな？
え？
うん。
僕、ちょっと今日思ったより寄ってる気がしますね。前回もそうやったけど。
うん、うん。飲んでるもんな。
飲んでますし、一見寄って聞いてますし。
ああ、そう。
はい。じゃあ、行くよ。
うん。
大阪府にお住まいの、30代男性。
はい、うん。
セック鈴木。
ドルフィン。
かっこ本名 OK。トリンドル鈴木さんからです。
本名言うていいの？
この人は面白いな。
本名言うよ。
メールアドレスが、うん、鈴木アットトリンドル .com ですね、
うん。
みんな励ましのメール送ってあげてください。こんにちは、鈴木です。江角真紀子は引退したり、狩野英孝が未成年と関係を持ったり、カウカウの不倫がバレたりと、今年も芸能界の話題はこと書きませんが、サンダのお二人様はバレてないですか？またはバレたことはありますか？バレたことがある場合は、その後の場合の対応方法を教えてください。どうですか？これメールまだ続きありますけど、ちょっと。どうですか？バレたことありますか？
ノーコメントです。
一番聞いたあかん人に聞いたあかんこと聞いたで。鈴木、こら。こら。こら、ほんまに。
ノーコメントです。
うん。僕はバレたことがないです。
ないやろ。
バレるようなことをしたことがないってこと。
そうそうそうそう。
じゃあもうそういうことで続き、先日のことです。とあるギャンブルで10万円ほど勝つことができました。
お
ー。この10万円の使い道に悩んでいます。
お、
最初は普段行けない店に飲みに行ってみようかと思いましたが、うん、伸びで使うと何も形が残りません、
うん、
では何か形を残そうかと時計を買おうかと思いましたが、うんうんうん、10万円では良い時計見つかりません。
うん。
サンダのお二人様、10万円の使い道をご指南していただけませんでしょうか。
はい。
追伸、
うん、
太鼓弁当挟んのニュースはびっくりしました。ということで、ドルフィンメールどうもありがとう。
はい、ありがとうございます。え、そうなん？
太鼓弁当ね。
太鼓弁当そうなん？
はい。
今初めて聞いた。
今日です。もう今日、っていうかこのね、ドルフィンからのメールさ、セックス鈴木からのメール、
うん、
もう今日僕が家出る寸前に届いたんですけど、
へ
ー。うん、僕も夕方にヤフートピックで太鼓弁当が破産申告みたいな、うん、
結構業さんあったやん。
業さん言うでも兵庫県に15もないんじゃないか。
そうなんや、
うん、
あれもうほぼ全国チェーンや思ってた。
いやいやいや、兵庫県だけのあのほんま
姫路の方にしか
ね、あの播州地方だけの
あそう、
はい、
あでもそんだけ手広く、
ま
あ
うん、
手狭に手広くやってて、
うん、
破産か。
まあでも古いっぽいですからね、佇まいもね。コンビニが増えてきてとか。
ああ、そう。
まあ一応イートインコーナーもありますけどね。うんうんうん、まあ僕行ったことないんですよ、
うん。
なのでちょっと寒いですけど、ちょっとツーリングがてら。
うん、もう、
太鼓弁当のカツ飯とうどんぐらい食べに行きたいな。え、破産申告でもうないってこと？
もう閉まってるん
ち
ゃう？あ、まあ、いつやったかやな。
うん。まあね、あの地方の小さい会社なんで、
うん、
当然ホームページも、アクセス型で見れなかったんで。
あ、そうなんや。
うん。
いや、でも多分、もう今日閉まった終わりじゃん。
あ、そうなんや。
少なくとも一旦は。
いつもね、
うん、
西脇とか、
うん、
小野とかに晩秋ラーメン食べに行ったら、
うんうんうん、
太鼓弁当ってロードサイドにあって、
あるな。
あ、あるなーって、いつかは行きたいなーって思ってたのに、 待ったなしですね。
残念やな。
うん、まだあるっていうんやったら、ちょっとほんま明日とか、夕方暇なんで、ちょっと現茶で厚着していきたいなと思うんですけどね。
そういうめっちゃ儲かったら復活するやん。
それでね、駆け込み需要ってやつですよね。
いや、もう無理なんちゃうかな。
無理ですよ。
2月1日やから、多分31日で、切りやったやろな。
うん、ああ、そういうことか。残念ですね。
知らんかった。
で、このメールの内容のね、10万円を、臨時収入あったと。これ、何か、形に残るもので、どう使ったらいいですか、ご指南くださいってことで、トムキンは何かアドバイスありますか。
ドルフィンやろ、
うん、
うん。マサトと、
はい。
5万円ずつ、ちょうだい。
僕とトムキンに。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
ありがとうって言うし、ここで言ったらこう残るやん。
うん。
うん。
で、その5万を何を使ったかっていうのを僕らが、面白おかしくラジオにして、
そうだね。
そしたら、
残るし、
面白いラジオが残ると。ああ、なるほどね、
うん。一番いいと思うわ。
頭賢いですね。
うん。
うん、
それで。
だって、10万円ドルフィンがなんか物買うだけやったらドルフィンだけ嬉しいけど、その方法をしたら3人も嬉しい人ができる。
いや、それに聞いてくれる人が。
もう楽しめる。うん、あ、ほんまやな。
ほんまやで。
面白いな。うんうん、
それにしよう。
うん。じゃあその5万もらったとしましょう。
うん。
トモキンは何に使いま、予想として。
3DS か。
面白くない。しかも 3DS か、今更。
おう、3DS。LL。
任天堂の新しいのも出るのに。
3DS 欲しい。もう 2DS でもいいかなと思って。
僕は5万円もろたら、
何買う？
行ったことない、高級ソープ行きますよ。じゃあ、レポートしますよ。
ああ、
福原。5万円って高級じゃないか。真ん中ぐらいか。
そうなんちゃうかな。
ちょっと僕、ちょっとわからないんですけど、その福原のことは。
うん。5万な、うん、5万微妙やな。
微妙、思んないか。っていうか、行ったことあるか、それぐらいの風俗、ドルフィンやったら。
ドルフィンやったらあるやろ。
そっか、じゃあ僕5万もらったら何使うかな。
5万な、
うん。
めっちゃ電車乗る？
いいですね。電車、2人 で5万ずつ持って電車乗って、それこそサイコロ振って出た目だけ乗って駅で降りて、で、その街で、またサイコロ振って出た目でやることのくじ引いて、っていう、面白い旅に出ます。
5万っていつまで経っても帰ってこないんで。結構行けへんで。
もうこの、スゴロク旅行を、やりたいやりたいって、
うん、
もうそれこそ本当二十歳ぐらいの時から進む子に提案してて、
うん。
うん。
いやー、大変やで。思んないで。
そうかな。
その、レポートしてくれる人がおらんと、成り立たへんね。絶対ずるずる。
カメラマンがついてる。
そうそう。
でもなんかその駅で、引いたくじによってはもう、うん、常に後ろ向きで歩くとか。
なんなん、くじは引かなあかんねん。
はい。で、ご飯、食事をするっていうのが出るまで食事できなかったりとか、面白くないですか？電波少年的で。
やりいな、そしたら。YouTube チャンネルかなんか
で。ということで、ドルフィンが僕らに5万ずつくれたら、うん、2人でその旅に出ます。
ああ。
ということで、どうだ、
うん、ドルフィンと言っておきて。
ほんまや。僕の10万の使い方はもう、うん、これはもう、このメールが来て、
うん、
もういきなりもう、
2
秒でピンと来ました。
わかった。
はい。
バイク買う。
買う？
ちゃうの？
誰が？
マサト。
僕が？
うん。
自分のバイクは自分で。
あ、そっか、ドルフィンの使い道か。
はい。
あ、そうか、そうか。
ローン組んで買いますけど。
あ、そういうこと？
はい。いや、でも、あたらかざら歌うもとからずですよ、
う
ん、それ。
そう、そう。
ドルフィン。
うん。
ドルフィン言ってますけど、セックス鈴木。
うん。
10万円。普通自動二輪免許取ったらどうだ。
ああ、そうなんや。
持ってるかもしれないけどね。
うん。
持ってない場合で、うん、ちょうど10万ぐらい。
ああ、
教習所代。
結構かかんねんな。
普通免許持ってたら。
かかんねんな。
はい。昔の、バイク芸人、アメトークのバイク芸人の第1回目で、うん、どんどこどんどんぐっさん。
うん。
ハーレー乗りなんですけど。
どんどこどんどんぐっさん。ぐっさんでええ。
うん。ぐっさんがね、名言残してるんですよ。
うん。
世の中には、二タイプの人間がいる。
うん。
バイクに乗っている人間と、バイクに乗っていない人間、
うん。
この2種類しかいない。この世の中には、
うん。
バイクに乗っていない人は、損をしているわけではないけど、
うん、
バイクに乗っている人は、すごく得をしているって言ったんです。
うん、
これは名言だと思います。
うん。
うん、ピンと来てないね。
全然。
これリスナーさんもきっとピンと来てない人の方がほとんどやと思うけどね、うん。バイクの楽しさが分かると、これがすごくピンと来ると。思うんで、
うん。それでもあれやで、タバコ吸ってる人っていうのとも一緒やで。う
でも、うん、タバコを吸うことによって損、こんな損があるで、みたいなことめっちゃ言えるじゃないですか。
バイク乗っても損あるやん。
何ですか？
こけて怪我するとかさ。ガソリンいるとか。雨濡れるとか。
うん、うん、
うん。
うん。
寒いとか。
うん。
そんなかっこよくないとか。
ほろくせやな。
今風じゃないとか。
全部当たってるだけに何とも言い返しにくいけど。
あれ、うん、プリウスみたいなのないやろ？
プリウスみたいな元気爆は、まあ、あの、50cc 的なんでありますけどね。
ある
シティコミューターみたいなんではありますけど。
もうちょっと今風じゃないわ。はい、エコじゃない。
まあ、掃除て2輪の方が4輪よりかは燃費いいですけどね。
まあ、そらせやけども。
はい、
まあ。あえて乗らんでええやんって思うところはあるやん。
はあはあはあ。
うん、それはもうタバコ吸う人と一緒や。
うん。
酒飲む人と一緒や。
うん。
否定はせえへん。
残るものっていうことだったんで、うん、免許証に自動2輪。
あ、まあせやな。
つくっていう形で残りますし、うんうん、ね、そのうち単車買ったら一緒にツーリング行ったりとか思い出作りできるんで、いいかなと。うん、思いました。
じゃあその方向で。
はい。僕からは、こんなプレゼンでしたね、うん。はい。はい。ということで、セックス鈴木さんどうもメールありがとうございます。はい、続きましてのメール、うん、沖縄県にお住まいの50代男性、ルルさんからです。
ルルさん。
187回を拝聴しました。
はい。
東流さんのメール紹介で、生物部と聞いてびっくり。うん、私も高校生の時は生物部でした。
へ
ー。合宿にも行きましたが、残念ながら告白。なんて思いではありません。すすむさんのゴブリンの名前の由来は何でしょうか？諸星大二郎の漫画、しおりと神なんて読むんやろ、神魚子知ってる？神に、魚に子って書くんやけどな。
神様？
いや、神様じゃなくて、
上？
ペーパーの神です。うん。には、同名のステーキ屋が出てきますが、偶然ですかね。
うん。
あるいは映画ゾンビの音楽担当がゴブリンですが、これも関係ない、うん、ラジオおじさんやヒゲメガネのパウダーパーティーを聞いていると、ポッドキャスト界にはゾンビ映画好きが多いようなので、もしかしてと思ったりもします。配信を楽しみにしています。チカシャンのゲスト会もまたやってくださいということで、ルルさんメールどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
これゴブリンの由来、スズム君来てる時
言ってたよな。
ちゃんと番組の中で言ってたよね。
言ったと思うねんけどな。
うん
うん。
全然ゾンビとかそんなん関係なく、
はい、
スズム君は背が低いんで、
そう、ちっちゃいから
ゴブリンってちっちゃい怪物みたいなイメージなんでつけたって言ってたよね。
そうそうそう。
だから鉄板チビタでもよかったんだ。
そうそうそうそう、ちびくろでええやんって言った気がする。
ちびたやったら、
うん、
おでんなイメージになっちゃうから。なんやろ、鉄板ハイドでもよかったんじゃないですか。
ハイド、それいいな。
鉄板ハイド、うん、
しおりとしみこやった。
しみこ、うん、ああ、神の魚でこうでしみこか、うんうん、
だって、
うーん、
まあそう、ちっちゃいからです。
はい
はい、
うん、はい、メールどうもありがとうございます。
ところで、はい、進むはまだやってんのかいね。
進むはまだやってるでしょう。
今日2月の中旬ぐらいまでやってんのか。
はい。これが、実は今回撮ってんのって、うん、配信日より2週間も前に撮ってるんで。
ああ、そうかそうかそうか。
うん、この配信が、あれでしょ、2月の2週目でしょ。うん、それまだ、まだ。
そろそろはやばいぐらいや
な。そうですね。うん。うん。
そうかそうか。
うん。ゴブリの分泌とかまだ入ってきてないですもんね。
そやな。
うん、うん。
今日も予約入ってるって言ってたもんね。
うん。そうだそうだ。うん。うん、続きましてのメール、うん、これがね、人生ベスト3に送っていただいてるんですけど、ちょっと1パートを使うにはちょっと僕らの知識が足りなかったので、もうここで紹介しちゃいます、
はいはい、
兵庫県にお住まいの30代男性、ワールド宗教マンからです。
はい、どうも。
そのワイとお前らはいわば同居の仲間なんですよ。ワイも三田市在住ではないにせよ、西宮の北側の住宅地に住む、神戸市北区にも三田にも自家用車で10分足らずで到達できる土地にもう30年以上住んでおるんです。トモキンさんにおいては、三田学園の6個下の後輩という立場のワイが思うところ、うん、あれですな、最近中学生のおっさんどものワイらについて行くにもやっとの若者のメールが幅を利かしている昨今。あ、これヘタレードの話ですね。ワイ、
はいはい、
のような子さんはそろそろ引退の時期なのかもしれませんな。何をおっしゃいますよ。
何をおっしゃいましたよ、
はい。ところでどんぶり、うん、最近他のネットラジオで対戦格闘ゲームの話題が盛り上がっておる様子。
うん、
何の番組なんやろ。今回は人生ベスト3ということで、うん、好きな対戦格闘ゲームの必殺技ベスト3を語ってください。
必殺技、はい。
ワイは三田学園在学中ろくに勉強せず、三田本町のゲーム戦ミールで見回りしていた美術教師 これは、リニシャルかな？大原に怒られながらも、あ、ともきん分かってるんですね。
大原先生。
はい。そうなんです。伏せてるけど答えを言って言うってやつですね。はい、格芸に、興じてたんですが、今でも腕は衰えておらず、最新の格ゲーでもそれなりに勝てたりします。
すごいな。
ワイのベスト3は、3位、レンジングストーム !2 位、カルバリアデスロア !1 位、エイジスフレクターなのですが、一つも俺知らんかったね。お前らは何一つ知らんであろうこと前提に置いてけぼりで語ります。では、アディオス、PS、トムキンさん、
はい、
新鉄タオジ駅周辺に、はい、今はジョリーパスタある場所に、
うん、
20年以上前には、うん、タオジジャヤという店があったのを覚えてますか？
覚えてます。
何屋さん？
あ、乾物屋ってか、
うん、
おぜんざいとか、
うん、
喫茶店かな、
うん、
今風に言うと。
丹波屋さんみたいな。
丹波屋さん？丹波屋さん？あー、丹波屋さん。
おはぎの丹波屋。
うんうんうん。イートインやで、もちろん。
うんうんうん。
どうしたん？
わかんないです。
それだけ？それだけ？
はいはい。
あ、覚えてますよ。はい。は
い、ということで、ちょっとね、この話題で人生別推ちょっと喋ることが、
うん、
ちょっと僕ら二人じゃ、
ちょっと無理やな。
進むくんがおったらちょっと変わってたんですけど、なのでちょっとここでちょっとミニミニということで言わせてもらいますけど、はいはいはい、僕は、ないです。
え、ない、ない？
格ゲーというものが一つもない。
触れたことないの？
はい。
おー。
ゲームセンター、コンシューマー、
うん、
コンシューマーっていうのが、スト2が家でスーファミでできるとか、そういうことがコンシューマーっていうんですかね、
う
ん。それが出回る前にスト2が大ブームになって、
うん、
みんながね、うちの小学校では、
うん、
チュンリーのことをシュンレイって呼んでたんですけど、小学生っぽいでしょ。うん、シュンレイがうんぬんかんぬんとか、うん、昇竜拳、波動拳とか、言ってて、
はいはいはい、
で、僕も週に1回日曜日にピープル、スイミングスクールに、サンダーの方までね、バス乗って一人で通ってたんで、
うん、
バスの時間までね、時間が20分くらいあったのかな、で、ゲームセンターがあったじゃないですか、
あ
当時ね、
あの
日位の隣に、うん。で、そこで、でも小学生では、うん、あんなね、負けたら1分で終わるもんに100円入れれないんですよ。
そうやな、
ひたすら、お兄様方がやってんのを、こう後ろから
見てる人。
見てたっていうだけで、結局、僕、スーファミって同級生より手に入れるのが遅かったっていうのもありますし、
うん。
うん、あと、友達んちのスト2を初めてやらせてもらって、
うん、
波動拳が出せなくて、出せるようになるまで練習させてもらっていいって言ったらいいよって、
うん、
ね、藤井くんっていう同級生が言うてくれたから、
うん、
めっちゃ頑張って、
はいはい、
十字キーですよ、
うん。
あの、ジョイスティックじゃなくて、十字キーで、ちょうど4分の1、こう、回すみたいなんですよ、うん、波動拳のコマンドって。うん、を、練習しすぎて、
うん、
親指水ぶくれ、ぷっくーって、手、やけどみたいな状態になって。
あ、そうやな。
はい。なって、もう一つ二度とやらないって。結局出せるようになってないしね。
ええー、そうなんや。
うん、出したい時に出せなくて。要はコツがあんまつかめてない
ん
でしょうね。うん。なので、まあ、強いてちょっと思い出になかってる格ゲーで言うなら、スーファミの悠々白書。
格ゲーな
ん？もうスト2のフォーマットに乗っとったなんか、ゲームやったんが、なんか300円とかでなんか、ボーリング場の下で売ってたんを買って友達とちょっとやって面白かったな、みたいな思い出がある。なんで、だから必殺技で言うなら、じゃあ、レイガン。ユースケの。
あ
うん、レイガンです。買ったらね、ユースケがね、うん、伊達に、あの世は見てねえぜってね、セリフ言うんですよ。スーファミってあんまセリフ。
スーファミなんや。
スーファミやのに、そのセリフを言うんがちょっと、
ああ、すごいな。
お、すげえって、なった思い出があります。僕それだけ。ともきんは3つ言えます？
いやー、スト2がスーファミであったかどうかもはっきり覚えてへんわ。
ほうほうほうほう。ゲーセン通ってました？プラスワン
で。通ってはなかった、
うん。
でもバーチャファイターとかが出始めの時は。
セガサターン。
うん、ゲーセン行ってた。
ゲーセンで？
うん。で、サターンもう買った。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ
うん。バーチャしたかったから。
うん。
だからバーチャーと、
バーチャーはって、
うん、
波動拳みたいな、なんていうの、カメハメハみたいな技あるんですか？
なかったん
ちゃう？もう叩いて消えるだけ？
だって横じゃないもん。
うん、
こう、ぐるり、やから、
うん、
多分波動拳無理なんちゃう。
は
っきり覚えてへんけど、
うんうんうんうん、
プロレスラーしか使えへんから、いつも。
うん。
何してたんかな、 全然覚えてへんな。
じゃあ必殺技も特に
言う。覚えてないな、うん。ジャイアントスイングとかかな。うんうんうん、で、ストツーも、うん、ザンギエフしか使わへんし、うんうん、鉄拳
ザンギエフの技なんか一つも言えないな。
あれ、この、ラリアット。
スクリューパイプドライバース
クリューパイプドライバーと、なんとかラリアット、うん。
スクリューパイプドライバー、あ、何ラリアットやったっけ、体ごとぐるぐる
回るやつ、ね。ぐるぐる回るやつ、うん。ちょうどな、昨日たまたま夜中に YouTube 見とったら、はいはい、新しいストッツの、はい、なんかその、めっちゃ強い人の動画が載っとって、うん、ザンギエフ使いやってやんか。うん、まあ、すごいな。今のストッツあんなことなってんねんな。へ、微妙に奥行きもあったりして。
今何ストッツなんですか？
いや、知らんねん。ツーじゃないよな、
ツーじゃないですよね、うんうん。
見たことないキャラもいっぱいおったし。うんうん、でも、ザンギエフはおんねんな。もう自分ではせえへん、
うんうん、ということでね、ワールド宗教マン、はい、まあ、分かってたと思うけどね、うん、
カニやで、
はい、次はもうちょっと喋れる話題を、はい、パーソナリティに応じた話題を、
子さんなんですからね、
はい、はい、お願いします。本日最後のメールです、はい、これはメールアドレスに来たメールですね。こんばんは、初めてお便りさせていただく星野すすむと申します。お、すすむくんからメールが来たよ。松本人志の放送室が終了してラジオ難民に陥っていったところ、放送室が終了したんて5年以上前の気がするねんけど、なんとかヘタレイディオまでたどり着きました。ほう、他にはダラプロやラジオ食堂などを聞かせてもらっています、うん、はい。さて本題に入ります。僕には3年ほど付き合っている彼女がいるのですが、はい、この度プロポーズをする決心をしました。そこでパーソナリティの皆さんに、うん、素敵なプロポーズを提案してほしいのです。ちょっと提案してくれて、今回ちょっと二つ目やな、うん、ちなみに僕の職業は和菓子職人。
おー、いいね。
彼女は銀行員です、うんうん、突然のお願いですがどうかよろしくお願いします。
はい。
追伸、ともきんさんの東京オフ会参加したいです。
お、ほんまに
今月やな、2月やから。おーおー、うん、
ほんまやな。
はい、ぜひとも。
へー、ありがとうございます。
連絡また取ってみてください。メールアドレスもらってるんで、じゃあともきに教えようかなと。
教えて。
はい、うん、
へえ、はい、いや嬉しい。
はい、ということでプロポーズ。
いや、あのさ、うん、こういうとこで聞くもんじゃないと思うよ。うん、ちゃんと自分で考えた方がいいと思う。
でも参考にしたらいいと思うんですけど。は
いはいはい、いくつぐらいの人やろうな。
それがね、ね、うんうん、で、彼女の歳とかもちょっとやっぱ聞いとかないと、ちょっと何ともかんとも言えないんですけど、じゃあ、うん、理想のプロポーズ的な話を、
う
ん、でも、せやな。して茶を濁しますか、
う
ん、
茶を濁しましょうか。
っていうか、うん、どんなプロポーズしたんですか。
ああ、うちかいね。
ソモキンさんは。
あ、どう、
うん。プロポーズの言葉っていうのはあるんですか。
ないな。
ほう。いつの間にかって感じ？
うん。なんかな、なんかきっかけがあってん。
うん。
なんやったかな、
うん。
うん。あ、覚えてない。きっかけはなんかあってん。うん。で、もうええ加減せなあかんねって言って。
ほうほうほうほう。う
ん、ほんまだからプロポーズの言葉なんかない。
へ、うん、いや、でもできちゃった結果だいず知れず、うんうんうん、そうじゃないじゃないですか。
そうじゃないね。
なのに、そのきっかけって何なんですか？
何やった
の？誰かが病気になってとか。
いや、な、そうじゃないないない。
ほう。
何やってんのな。はっきり覚えてへんわ。
僕の知り合いでやっぱお父さんが癌になったから、でも嫁も言われたから、それまでに花嫁姿見せたいっていうので、結婚急いだっていうカップルもいますし、うん、そんなこともなく。
そんなこともなく。
うん、
何やったかな、ほんまに。うん、なんか嫁に言われて、
うん
うん、もういつまでこんなんしてんのみたいな。
ほ
なんか、あ、まあせやな、みたいな感じで。
まあ付き合うって感覚はないと思うんですけど、うん、最初にエッチしてからは、うん、結婚までは、うん、どれぐらい間がありました？
ね、多分。
てか、こんな言い方したくないんですけど、あなたに付き合ってから何年で結婚しましたって言っても、付き合うって、うん、なんかわからんって言うでしょ、うんうん、だからこんなね、言いたくもない直接的な言い方になるんですよ。わかってくださいよ、そこは。
付き合うっていうことはセックスするってことか。
違うけど、そうではないけど、うん、でも、じゃあ付き合うって何とか言い出すでしょ、
うん、もう別に言わへんがな。
じゃあ付き合ってから何年で。
多分。うん3年。
あ、そんなにか。
なんかな、途中でタイミングってあるやん。うん、結婚するタイミングっていうのを、2編ぐらい失ってんねん。
うん、
だから、もうなんか、
うん、
もうそのままなし崩しみたいな、
うん、
うん。なんですわ。
なるほどね。そうそうそ
う。だからちゃんとプロポーズはした方がいいと思いますよ。
うん。うん。僕はもちろんプロポーズしたことないんですけど、うん、 あの、僕の好きなチュートリアルの福田さんが去年の6月にね、
うん、
結婚されたんですけど、はいはいはい、プロポーズの言葉なかったらしいんですよ。だともきみたいな感じで、なんとなくもう、
うん、
結婚みたいな形になって、うんうん、で、その結婚式、結婚届け、婚姻届け、で、その承認の欄っていうのがいるんですね。
はいは
いはい、
あるね、
うん。はい。で、そこに、相方の徳井さんに書いてもらうことになって、で、まあ、その相方の嫁やし、うん、3人でその食事会みたいな、を開いて、その顔合わせみたいな形で、うん、で、婚姻届けにサインもらおうかって時に、うん、徳井さんからプロポーズってどんな言葉やったみたいな話になった時に、うん、いや、実は正式には何もそんなのなかったんってなって、で、徳井さんが、あ、そうやったら、今したらええやんみたいな形になって、徳井さんの前で、福ちゃんが、奥さん福ちゃんと同い年なんですよ。40歳同士やったんですよ。で、福ちゃんが、今まで40年生きてきて、人生80年としたら、うん、残りの40年、うん、一緒に生きてくださいって。
へー、いいね。
もうほんまに、で、二人とも、うん、もう泣いてたらしいんですよ、福ちゃんも奥さんも。で、それを動画で撮りながら徳井さんもうるうる来てたっていう。
動画で撮ってたんや。
すごい心温まる話を聞きました。京都リアルで。
いいね、はい。それ、そのままいただけるんちゃう
?40歳同士だったらね。
いや、まあ、うん、30歳でもいい。
これを、だから、この星野さんに当てはめると、うん、今まで何年付き合ってきて、うん、で、人生何年まで生きるとすると、うん、残り、うん、まあ、50年なり何なり、僕とずっと一緒にいてくださいみたいな、
うんうん。そうやな、そういうことやな。
ことになるかな。うん、まあ、綺麗ですね。
いいよな。
はい。うん。
嬉、
うん、
しいかな。
うん。
それ。
じゃあ、そんな感じで。参考になるかな。
それではお願いします、
はい。はい。はい。ということでね、メールどうもありがとうございました。
はい、
星野さん。プロポーズした後、
うん、
ぜひ結果とかもね、
うん、
知らせてくださいね、はい。はい。皆さんメールどうもありがとうございました。
週刊プロレスより週刊プロレスやってます。ザ・プロレス。
女子プロレスマニアも絶対納得ができるこのラジオ。ザ・プロ。
注射器デスマッチも見ます。ザ・プロ。
今、幸せなあなたに、今、落ち込んでるあなたにも、
Two words for you! ダラプロ。
マギーが大好きです。毎週金曜更新中。マギ
ー、はい、今日も楽しくラジオやって終わっていくわけですけど、
はい、
サンダーヘテレディオメールアドレス mail@hetaradio.com、番組の感想コーナーへの投稿、勇気を出して初めての告白等は、メールhetaradio.com か、トップページのメールフォームまでお寄せください。愛用テーマトーク、次のお題は、目。目で始まるお題を送ってきてください。人生ベスト3のお題も随時募集中でございます。
はい。
でですね、hetaradio.com、うん、
はい、
というサイト、ケロログのサイトと同時更新中です。うん、
はい。
今日1月31日、1日に、うん、の火曜日収録してるんですけど、
はいはいはい、
今日のおまけ放送もキュログがエラーだったんで、ヘテレディオドットコムしか更新できてません。
キュログどうなるかね。
前、もう一緒のことやめるって言ってくれたらいいのになっていう思いですね。うん。
ああ、まあそりゃそうだな、う
ん。でも実際、やっぱりキュログが動き出して、キュログで配信して、
うん、
で、やっとみんなに届いてんのが、うん、そのダウンロード件数見てももう如実に現れてるんで、今キュログの更新止めたら、
そんだけもう聞いてくれへん。
聞いてくれないくなっちゃうので、
う
ん、
早いうちにヘタレイド .com の方に変えておいてほしいな。
で、変えた人は、変えたよってなんか、ツイッターとかで言ってくれたら、うん、ちょっと安心材料が増えますね、僕のね。
そう
ね。うん、うん。
うん、そやな。
うん、うん。まあ、ケログの更新も、
ある限り
続けますけど、ケログがある限り続けますけど、うん、うん。
ちょっとやっぱ不安定すぎるわな。
うん、うん、うん。はい。はい。はい、よろしくお願いします。ともきん、何か。
はい、久しぶりに、ともき
ん
ラインの、
うん、
告知なんでございますが、さっきメールでね、
はい、
オフ会の話、ちょろっと出ましたけど、
もうね、ともきんライン交流グループもね、
はい、
もう1年近くやってるんじゃないですか。
そうそう、まあ、最近ちょっとね、止まってたりするんやけど、
はい、ほう
この間、そのオフ会のこと、ぴょっと書いたら、
うん、
やっぱり、ちょろちょろちょろって何人か書いてくれて、
関東の人もやっぱいてるん。
いてる、千葉のバカとか。
バカじゃん、バジブさんバカじゃないです。バジブさんはアホです。
アホや。
はい。
うん、他の人も、はい。いろいろ場所取りますよとか言ってくれてるから、うんうん、から、ああ、ありがたいなと思って。
うん、うん。
まあ、だからここにまた入ってきていただければ、36人います、はい。はい。
36人です。
はい。
わあ、聞いてた時より増えてるね。
増えてますね、うん、ぼちぼちね。
うん、
今から言いますね、ID。
うん、
TMK4142。
うん。
TMK4142。これ僕の ID なんで、
はい。
これで探してください。
はい。
で、友達登録？
まず LINE で、ともきんと友達になって、うん、
はい、
で、グループに招待。
はい、招待、はい、招待してくれって言ったら招待しますんで、はい、
うん、
はい、ぜひぜひお願いします。で、はい、グループ入りたくなくて、
うん、
そのオフ会とか来たいって言うんでも別にそれは構わないので、
うん、
入ってくれたらいいのになって思いながら、
うん、
はい、詳細
を。まあね、LINE だけじゃなくても、うん、Facebook とか、
あ、せやね。
Twitter とか。
はい、Twitter も。
ちゃんと使いたいと言ってる Twitter とかでも言うてくれたらって感じですね。
はい、言うてくれたら何とかしますんで、
はい、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、
はい、
今日もやってきましたけどね。
うん。
僕思ってるよってるな、今日。
なんか、変やな。
なんか頭しっかりしてんのに、
うん、
口が回らないっていう。
あとなんかな、はい、ジェスチャーがめっちゃ多い。
多い、ね、
今日のマサト。
うまく喋れない分なんか、
おう、うん、なんかちょっと外人みたいや
で。いや、すごい楽しいんですよ。
うん、なんかあの、
うん、
なんていうの、
うん、
こう親指上げて、
はい、
こう後ろにこう、
はい、
車の後部座席に乗っていきな、はい、みたいな、
は
い、
ジェスチャーが多い。
多い誰かおんのかなと思って。
いやーね、本当にね、本当浮かれる出来事なんて一つもないんですけどね。
なんかあるんちゃん、あるんちゃん、
何もない、何もない。本当に悲しいぐらいない。
いや、でもほんまなんか変やわ。
あー、そっか、うん、いやー、でもどうですか、寒いですね。
寒いな。
うーん、
雪がさ、
今日もね、午前中はちらついてましたけどね。
チラチラ、うん、いやいやわ、ほんまに、
うん、
やめてほしい。
仕事量はあんま変わらないでしょ、年中通してって。
変わらへんけど、はい、なんかめっちゃこの間みたいに雪積もったりしたらさ、
はい、
もういろいろ止まるやん。
あ、そうですね。
うん、それが困ったもんだよな。
うん、
でもまあ、これぐらいやったら困らへんけど、寒いだけ。
はいはいはい。まあね、僕らも、ね、年末年始風邪ひいてましたから、でまだちょっと、ね、2月、あともう1ヶ月ぐらいかな、寒いのって、ここから三寒四温に入っていくんだと思うんですけどね。
あとインフルエンザが流行っとんねん。
あ、
めちゃくちゃ流行っとんねん。だからもう、うちなんかは子供業さん来るからさ、
あ、そっか。
から もらいやすいから、うん、この時期はほんま嫌だよな、
うんうん。インフルエンザしたことあります？
あるよ。
そうなの、僕一回もないです。
ほんま、業さん子供が持ってくるから、うん、やばいと思って、ある時、うん、やってん、あの予防接種、
はい、
ほんなら2年連続予防接種したら
2
年連続になった、
うん、それ予防接種に負けたってこと？
予防接種の多分切れるタイミングで、
うん、
もうてんねやと思うね、
うん、
もうあかんわ思って、
うん、
してへんねん、ここ5年ぐらい、
うん、
ほんな
ん
ならへん、
うん、
気合で乗り切れるで、
うん、
うん、インフルは大変やからならんほうがええで、
うん、どうなるんですか？
体が痛い。
痛いんだ。
痛い、
うん、
背中とかすごい痛いし、
うんうん、
まあ熱も出るし、良、
うん、
くないわ、
うん、1週間店閉めなあかんねやろ、
うん、
はあ、無理無理無理無理無理無理、おぞましい、想像は身の毛もよだちますの、
うん、
それ
気合で仕事はできるかもしれへんけど、
うつしちゃうからね、
からな、
うん、
ちょっとな、
うん、はい、まあ、まあ皆さんも気をつけてくださいね、
ほんまほんま、はい、ほうがいいですよ、
はい、
はい、
この番組は一人民族大移動、柿本製作所の提供でお送りしました。お送りしたのはマサトと
トモキンでした。
はい。次回配信もお楽しみに、
はい。
来週はおかきさんが来ます。
アンドレ・ザ・ジャイアントやな。
そうですね。はい。僕はよくわかってないですけど。